ただいまからコロサイ人への手紙1章24節から29節を通して宣教と教育の使命に生きる教会と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。1月の27日だったでしょうか、富士箱根ランドで小牧者コンベンションという全国の大きな集まりがあって、その盛会で御用するようにいうことで用意しておりましたので、祈っていただいて主治医の許可もあって佐野先生同行ということで行かせていただきました。実はその時、最大級の教会がどういう働きをしているのか、それが小牧者の働きとどう関わりがあるのかっていうようなことも通しながらのご用させていただきました。その実行委員長が同盟の新潟の、先生だったものですから、紹介だったものですから受けさせていただきました。松永先生のご紹介でした。それで、その時の御用はちょうど今日の教会学校で礼拝にふさわしいのではないか、結構最大級の教会のメンバーがそのことを確認する必要があるのではないかと思って、今日にメッセージを温めておりました。ほとんどそのままで前でパワーポイントを紹介しながら進めていきたいと思います。またお手元にある説教のアウトラインも、前にも使ったことがありますが今日のために備えさせていただきました。で、まず教会のイントロですか、紹介ですが、皆様は必要ないかもしれないんですが、外へ行きましたら西大寺の教会ってどんなところということを紹介するようにしております。こんなふうに地図が出ます。皆さん説明しなくていいでしょ。裸祭りを、そしてこういう、宗教的な背景がありますということで、郊外にある西大寺の教会のベテルの塔を紹介して、街道の正面で、この前で幼子たちが遊ぶ広場がありますよということで、前景を写して、教育館を写してから、新しく購入した駐車場も紹介しています。全体の土地が約3000坪ぐらいになっておりますということと、それから教会の牧師たち、伝道師の先生方、牧会スタッフを簡単に紹介させていただいて、こういう複数牧会、共同牧会の中で親教会は進んでいます。伝道所にもそれぞれ牧師や神道長老や宣教師の先生方がおられるということをちょっと紹介します。今日は、お手元の説教のアウトラインにありますように、まず本論でキリスト教教育の本質についてお話をしたいと思います。説教のアウトラインを見ていただきますでしょうか。途中でまた映像をふんだんに用いたいと思っております。読んでいただきました聖書のコロサイ人への手紙を中心にしながら、キリスト教教育の本質でまず第一のことはですね、復活の主が大宣教命令を与えておられるということです。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によって バプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。有名なマタイの28章のこの言葉は、引き続いてイエス様のあの伝道の働きを、実践を思い起こしてくれます。マタイの9章の35節、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。このことを見ていただきますと、前に教会の牧会理念が出ています。ご承知のように私たちの教会は、このマタイ9の35をイエス様の働きを受け継ぐ教会として、まずイエス様を礼拝する礼拝を中心として、主への献身をもって、御言葉と祈りと聖霊をもって三つの働きをします。街道で教える、教会教育、御国の福音を述べ伝える、宣教伝道の働き、あるいは社会のあらゆる必要に応えていく癒しの働き、愛の技、この三つをもって私たちは教会の働きを進めています。そのことは実はイエス様が言われました。十二弟子に注意を与え、彼らの町々で教えたり述べ伝えたりされたと11章の一節で語っていらっしゃいます。述べ伝えること、教えることを同時進行していらっしゃる。まず伝道、それから信じた人を教えるというんじゃなく、教えたり述べ伝えたりしておられた。こういう宣教と教育を同時に進めることがイエス様のお働きであった。そのことをイエス様の使徒パウロも私たちに見せています。今日のコロサイ人への手紙の一章28節、こうありましたね。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。ではこの本論の1の2つ目、その働きは聖霊の働きを原動力としているということです。ここにこの一章の29節を紹介しました。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。自分のうちに力強く働くキリストの力、これは内住のキリストです。内住のうちに住んでおられる聖霊の働きによるということであります。このことは実はとても大事なことで、私たちの教会にとって伝統的にとても中心的な事柄だということを覚えたいと思います。我が霊によるなり、ゼカリヤの4章の6節、これは勢いによらず力によらず我が霊によるというのがゼルバベルに与えられた主の御言葉です。ゼカリヤ書にありますが、初代の佐藤国之助牧師、そして訓導してくださったバクストン宣教師の働き、セレの働きを受けて、私たちの教会は聖霊によって導かれる群れであります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。 そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。こういうことを教会教育宣教は原動力としているわけです。時代は変わっても、どんなに方法論が変わっても、私たちがより頼むべきお方は主の御霊であり聖霊だということを心に深く留めて、若い世代の人々もしっかりそれを受け止めてほしいと思います。さて、教会教育の中心的な対象について、その本質は大人が対象だと教えています。旧約聖書の出引きにありますように、働きは対象は、新命記出引きにありますように、この対象は大人だということです。新命記の11章の2節には、今日知りなさい、私が語るのはあなた方の子供たちにではないという言葉があります。7節に、これら主がなされた偉大な御業のすべてをその目で見たのはあなた方である、つまり大人だというんです。19節、11章19節、それをあなた方の子供たちに教えなさい、つまり目撃者である大人が主から学び、それを子供に教えていくようにというふうなことを述べられているのであります。まず大人、そのことが旧約聖書において語られています。で、そのことはですね、初代教会の中でも大変中心的な事柄として、使徒の働きの2章ではこう教えられています。彼らは、つまり大人たちは、大人の信者たちは、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。また、そして一同の心に、つまり大人の信者の心に、恐れの心が生じた。使徒パウロは、テモテへの手紙4章6節で、これらのことを兄弟たちに教えるなら、兄弟たちっていうのは大人のクリスチャンたちです。成人したクリスチャンたちに教えるなら、教会教育の対象はこのように大人のクリスチャンです。同じテモテに4章16節、自分自身にも教えることにも気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。どこまでも成人教育の対象は、教会教育の対象は大人たちだったということを、旧約聖書新約聖書の中に見ることができます。最後に、この本質的な事柄の最後に、カトリックとプロテスタントの中で、プロテスタントの特色は何であるかというと、法王でもバチカンの大きな組織でもなく、プロテスタントは教会が教会である、最終的権威は御言葉にある。御言葉が正しく述べ伝えられる説教に教会が一番力を入れなければならない。その御言葉に基づいて洗礼が行われ、正しく聖餐が行われなければならない。御言葉と聖霊典の執行と、それを正しく理解する信徒教育、教会教育、それが教会が教会である3つの大きな印だというんです。 さて、教会について今中心的なことを見てきました。こう考えてみますと、日本の教会がこのことを本当に大事にしてきたかどうかということです。私は日本の教会はこのことを軽んじてきたのではないかと思っています。クリスチャンの信徒教育をどこまで大事にしてきたか、教会学校といえば子供対象ではなかったか、そして目の前の何かすぐに効果のあられることだけに力を入れてきたのではなかったか、今見てきましたような基本的な聖書の中心的な事柄を大事にしてきたかどうかということが今問われているのではないかということです。最大寺に関して言えば、最大寺の教会はこれを忠実にただコツコツと守ってきたのではなかったか、そのことをまず今本論の中で確認させていただきました。では裏側のアウトラインの本論の3に行きます。最大寺キリスト教会、教会教育に根ざす教会形成はどのように展開していったか、映像で見ていきたいと思います。では佐野先生お願いします。これは水曜日、木曜日、今木曜日の、デボーション、あるいはスモールグループ、聖人館の中で、今はこういう交わりをしています、どうぞ。こんなふうなグループもたくさん7つやつあります、どうぞ。聖人教育は、これはカリキュラムの、あれですか、森本志士さんが、担当で研修企画委員会でこういう働きを進め、聖人化のカリキュラム、主の日の聖人化、水曜日木曜日の聖人化をコツコツと読書会のようにコツコツと学び続けています。皆さんは忠実に学んでいらっしゃいます。じゃあ次どうぞ。教育的個人伝道で長年このクリスチャンになる前に聖書の全体像を学んでくるということをしています。個人的にこれを教える人がいらっしゃいます。最近私たちの教会はこのアンデル伝道をする人が減ってきたのではないかと言われています。ぜひこれをですね、しっかり受け継いでいただきたい。岡崎修一長老がこの個人伝道をでなかなか実を結べない、で先生のやり方でやってほしいというので、私が3ヶ月かかって書き上げたもの、それがこれでした。でこれをしっかり取り組む中でこの教会は進んできたのですね。この教会に使わされてきた若い先生方もこれを使って個人伝道した結果、個人的にイエス様を信じる人々をこの経験していくことができました。今伝道書も進んでいるのはこういうことを、個人伝道を進めているからです。肝心の親教会は今少しこれがとどまっているのではないかと、この間も長老指示研修会で指摘されました。では続いてどうぞ。教会教育によって個人伝道が進むとともに、教会が教会を生み出す、個人が個人のクリスチャンを生み出すように、教会が教会を生み出す、これが教会増殖の働きです。教会開拓とも言います。ここにあるように瀬戸内ベルトライン計画で、近隣の町々に教会を生み出す、最初が丸山聖書教会、テナントで奥の方から手前の方に出てきて、それから今の一戸建ちを買うようになって、今560坪の土地が与えられて、いよいよ街道を建てようとしていますので、私たちの教会もこれを 協力したい、そう願っていますね。丸山聖書教会の街道建設に協力していきたいとそう願っています。一口500円ぐらいでできる人で、協力できればいいねという感じで、の呼びかけようとしています。東岡山をご覧ください。うどん屋だったのか焼きそば屋だったのか看板書き換えて始めました。ここを駅前開発されて素晴らしい場所になっていますが、そこを残したまま325坪の土地を買って今年建設予定ですよ。素晴らしいと思います。では次の岡山恵み教会に行きますと、各先生が初めて単立の教会になってもう閉じようかという数人の礼拝をしているときに、岡崎修一長老が東岡山から戻っているときに災害時にぜひ助けてほしいと言われて、周一郎は1年休んだだけで3つ目の開拓伝道に行かれて、ここが岡山恵みとしてバーン先生を迎え、そして高山先生を迎え、街道建設をバーン先生と共にされて、そして今草井牧師を迎えて独立、この1月独立いたしました。じゃあどうぞ。これは田中幸雄先生の南岡山と、もう一箇所今の働き、今伝道所を合わせてグレースチャーチになって街道ができて、ここが250坪の土地をさらに200坪増やして今450坪の土地で、そばに広い道が通るということでさらに発展しようとしています。次を見てください。次のところ、これは1995年私の母教会、私と家内の母教会が分裂しましたが、ここの信徒の方々を支えていく形で長老会、主事会は私どもの派遣し、長老の皆さんたちが、教職長老たちが1年間説教者として行って、やがてそこに新井先生を迎え、そして街道建設にこぎつけました。150坪の土地にこういう街道が建って、今山本牧師に代わって良い働きが進んでいます。もう独立しておりますけども、本当に祝されています。次に開拓以来、ポール・ブリジマン先生の、今ポール・ブリジマン先生おられ、佐野先生が言ってくださっている産業恵みですが、一軒のお家を借りて、ここで小さな群れが次々と今増えつつあって、近いうちに少人数ですが土地を求め街道を建てて次のステップへ移ろうと意欲満々です。岡山対馬は桃太郎スタジアムのすぐ近くにある、あの喫茶店の2階を借りていましたが、今年ここを閉じようとして、英会話ができなくなって閉じようとして、津高に街道ができて今そこに移ろうとしています。これはこの間来られたダビデ先生でしょうか、はい、後藤先生も送って、そして4月27日剣道式をしようとしています。網干はダニエル先生たちで始めましたが、今回先生抜けられますが、今さらに続いての説教者も送りながら続けていこうとしています。木下智子志士さんを中心に続いて網干も続けていきます。吹山恵も福音交友館を借りて進めているということです。では次、指定教育の部分です。これは英字化です。母子室で吉野先生担当していますが、どうぞ。0歳から2歳児の英字化のある教科学は全国でも数少ないですね。で、 小さい子どもたちの集まりがあります。どうぞ。これは月1回の合同の幼稚家全体のプログラムです。こんな風に子どもたちがのびのびと教会の前で集っています。どうぞ。美味しそうですね。御言葉の晩より美味しそうですね。これは西村先生が小学科でメッセージをしているところです。どうぞ。島田先生が何の役をしているんでしょうかね。覚えてますかね。これは独自教案で参加型のプログラムで、生徒自身がこの親と子のふれあい礼拝なんかでもあるように、数ヶ月に1回自分たちのやってきたことを発表しながら創造的な聖書の学びをしています。参加型です。中高科の方を見てください。音楽やスポーツやいろんな学びを交わりをしながら、これは去年のティーンズバイブルキャンプの半分が西大寺の出身で、この間もこの先週のキャンプも素晴らしい時でした。どうぞ。今度はサメリオジェンの働きです。これはホームページにありますように、モンテッソーリー教育をベースに、先日金曜日にディプロマを授与式に行きました。2年間広島、山口、九州に通いながら、月1週間通いながら2年間教師はそこでみっちり学んで資格を取って教えていくんです。ものすごいこうエネルギーがいるんです。そうやって教師を養成しながら、学んできている教師がさらに学び続けている教育をサムエルはしています。どうぞ。いろんなプログラムがあって、山登りや運動会、どうぞ。これはお泊まり保育、忍者になったりしてますね。はい、どうぞ。はい、これはパラウェーブやクリスマスプレゼント、はい、去年のクリスマスフェスティバル時歌いました、はい、そのプレゼントの一部分です。これはお母さんのホットタイムで月に1回、秋代とそして竹本長老さんが健康面、それから子育ての聖書的な子育て面でとてもいい親子の触れ合いの時、お母さん方の情報交換と学びの時を持っています。ここからプリにつながっていく人々が多いです。どうぞ。まあ、子育て支援のことですが、これは彩花の働きで、次どうぞ。一日遠足の様子でした。はい、課外での勉強です。ボーイスカウトの働きを見ていくと、ご覧ください。リーダーたちの指導の中で今県下一番多いです。どうぞ。はい、グループでいろんなプログラムを持っています。素晴らしいですね。今年は20周年です。 DVD ができるそうです。これはエステルフィメールボイスの働きです。どうぞ。メサイアに発展しました。はい、これはヒップホップ去年の働き、カズ舞香先生の指導でした。はい、アイアイの働きもクリスチャンのワーカーたちが中心で、原さんたち一緒に下野先生たち頑張っています。どうぞ。それでは本論の2へ戻りたいと思います。今映像でざっと見てきました。皆さん、これだけの働きが毎週のように展開、毎日のように展開されているんです。で、先生お忙しいですねって、私は外部に行くのが忙しいんじゃなくて、こういう中でスタッフとの触れ合い、それから日常の事柄の中で、結構スケジュール表にないスケジュールがあるんです。だから外部で忙しいんじゃなくて、 通常的に日常的に未信者の方との接点がものすごい多いんです。出ていかなくても来てくださっているんです、教会に。そしてその子供たちが育っていって、今教師になって教会と社会で活躍し始めていらっしゃる。それは全部信徒が働いているんです。無給と有給の働き人たちがいろんなところで奉仕しているんです。なぜそういうことができるのか、教会教育の実なんです。そのことを他の教会が真似しようと思ってもなかなかできないんです。なぜできないか、1年や2年3年ではできないんです。何十年とそれを取り組んできたからです。教会教育の本質にもがよく分かって、それを私たちの教会はずっと進めてきたからです。お手元の本説教のアウトラインの裏が1枚目の本論の2というところを見ていただきたいと思います。最大寺キリスト教会、教会教育の歴史と組織、これは読んでみますと、礼拝、交わり、伝道、教育、奉仕という教会の基本的目標を果たす全活動のために教育的装備を提供する教会の働きと、教会がその教育的機能を果たすために専門の組織、体制、方法を備え、全教会的に行う組織、福音使える教会にある通りですが、このように、これが今皆さん映像で見られた働きなんです。そして、同時に教会教育の内容を見てください。丸の2です。一つは御言葉である、神の御言葉である聖書そのもの。ただ聖書だけではなく、聖書が世界をどのように見るのか、人生をどう捉えればいいのか、ただ教会だけではなく職場や家庭や地域社会や人生のあらゆる場面で、仕事や経済や政治やあらゆる部分で自分たちはそれをどう受け止めればいいのか、聖書的にどう考えればいいのかということを学んでいく。それを神様と社会との関係の中でしっかり受け止め、神中心に生きる生き方を教えていく。これが教会教育の内容です。ですから、聖人化の内容はいろんなテキストがあって、聖書だけ学びたいんです。聖書を知りたいんです。それはどの教会でもやってます。だから、それは素晴らしいことですが、聖書だけやってると、聖書からどう捉え、どう社会に切り結んでいくか、それができないんです。日本の教会、それが課題なんです。なぜ聖人化をやっているか、いろんな科目を持っているかというのは、そういうことを自立した信徒を育てるためなんです。そのことを長年コツコツとやってきた成果が、自分で独立して自分で判断できるクリスチャンがこの教会にたくさんいらっしゃるということです。そのことをこの背景に覚えていただきたい。今、土浦で茨城県で一人の青年が誰でもいいから無差別に殺したかった。岡山で大阪の高校卒業した新卒の青年が誰でもいいから殺したかった。殺される方はたまったもんじゃない。誰でもいいからだって一人一人かけがえのない人々がいるわけです。だけどそういうこの失望して虚しくて人生に絶望している、そういう普通の家庭からそういう人が送り出されているわけですね。そういう国と社会を変えなきゃいけないんじゃないでしょうか。その教育は聖書しかないと思うんです。それを幼児期から展開していく、そういう働きを私たちのキリスト教会は地域社会、国や世界に向かってもっともっとしていくべきではないかと思うんですね。御言葉に基づいたあらゆる分野に対して私たちは 生きるあり方を示していく、それが教会教育の内容です。ちょっと見ていきましょう。聖人教育の歩み、年表が前に出されています。私は72年に来ました。祈りの細胞をはじめ、デボーションの大事なことを、互いに祈り合うことを大事にしてきました。聖書学校がここからスタートしています。水曜日、木曜日、それから日曜日の午後、聖人科の開始、これがずっと続いています。礼拝出席は赤で十数人から20人、それが30人40人となっていく中で、こういう働きはずっと始めたことは続けているんです。先ほどの永遠の道も黄色いところで出ました。次どうぞ。そして、この祈りの細胞だと、それが阿弥陀目牧会伝道でファミリーになり、どうぞ。そして今は水曜日木曜日のファミリーもさらに追加されています。こんな風にして私たちの教会はずっと長い歴史の中で、教会教育や祈りの交わり、これのことを、聖書の学びを大事にして今日までずっと続けてきました。地味な働きですか、コツコツと続けてきました。聖人教育を大事にしてきたということです。お手元にある聖人教育の位置づけと運営について、ご覧いただきたいと思います。聖人部門は教会学校の教師22名、指定部門48名、昨年の数字でした。では裏のチャートを見ていただきますよ。ちゃんと見てくださいね。左側に教会教育とは何であるか、3つの部門があって、教会に対する教育、会員教育、そして教育的伝道としての働き、そして今度は教育事業としての働き、この3つの大きな分野があって、会員教育の中には教会学校として大人と子ども向けのものがあって、そして同じ教会学校でも、この教育伝道の中で教会学校はクリスチャン以外のお子様方、クリスチャンの方々以外のおうちのお子さんたちも迎える、いろんなプログラムを持っていて、教会学校というと伝道のためではなく、本来指定教育、クリスチャンの指定教育をしながら未信者の子どもたちを迎え入れていく、それが各年代層、各階まで広がって、各階の幹事やリーダーの皆さんの御労の中で進んでいく、中心に長老執事たちがいて絶えず学び続けている、通常の水曜日木曜日の集会の中で学び続けて、次のリーダーが育っている。一番下にある教育事業は、これは幼児教育から日常的に専門のスタッフを迎えて、これを絶えず研鑽を進めながら、深めながら働きを進めていく。サメルは来年幼稚園は20周年を迎え、一日サメルがプリサメルとなって充実してきて、彩花の方は段々と充実してきましたけれども、まだまだ今後いろんな課題を抱えています。でも本当に着実に進んでいます。ボーイスカウトの働きも先ほどご覧になった通りです。ではまとめをしたいと思います。このチャートの上にあるところで、あるいは前にも出てきます。西大寺教会は何を大事にしてきたか、教会教育の三本柱、それは聖牧者とも重なりますが、教理的な学びです。聖書を学びながら教理的に学んでいく、 これをこのまとめのところを見てください。いろんな聖人家の中でこういう学びをしています。もう一つのことは何か、霊的教育でデボーションを強調しながら、小さいファミリーや個々の交わりの中で深めていく。それから増殖は一人が一人を御言葉で導きながら、しかも教会が教会を生み出していくという、こういう広がりを持っています。これらのものを支える組織と教会の政治は長老主義に基づいて、長老たちが教職とともにしっかりをと全体を指導しています。教会教育はまさにそのような意味で宣教の進展の鍵だという一つの証ではないでしょうか。その主役は御言葉にしっかり学んで忠実にコツコツと学び続けていらっしゃる信徒のお一人お一人だということを、今日のような教会学校で礼拝の中で私はもう一度確認したいと思い、また長老をはじめ主の皆さん、信徒のお一人お一人の愛と研鑽を本当に尊敬しています。お祈りをいたしましょう。神様、このために、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。私たちのうちにいます栄光の望み、キリスト様の力に満たされて、この悪い時代の中で本当に世界の希望であり世界の光であるイエス様の愛の福音をしっかりと地域に、家庭に、一人一人の心の中に種をまき続けることができますよう導いてください。日本の教会がどこにあっても、都会の教会も地方の教会も、本当に御言葉に根ざしてしっかりとこの福音宣教の働きが進んでいき、地域社会から信頼され、そして多くの実を結び続けることができる教会となることができますように導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。